みんな走ってる？前戸健太郎です。ならぼデイリー。この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤通学のお供にぜひぜひ聞いてください。はい、皆さんこんにちは。今日は3月4日の月曜日です。だいぶご無沙汰しておりましたが、いかがお過ごしでしょうか。ね、ご無沙汰してる間に3月になってしまいましたけれども、はい。どうなんでしょうね。なんか、あったかなったり、寒なったり、三寒四温と言いますけれども、こちら、ケルン、いや、デュッセルドルフ。まあ、職場開けるんで、住んでるのはデュッセルドルフなんですが、まあ、花がだいぶ咲いてきましたね。僕の職場の、職場開けるのですね、広島長崎パークというところにあるんですけど、職場の窓からは桜かなこれ。桜みたいな花がですね、もうだいぶ咲いてきて、まだ全然満開にはほど遠いんですけど、はい。だいぶ咲いてきましたね。はい。皆さんのところはいかがでしょうか。さてさて、あれですね、オリンピック、パリオリンピックの、マラソンの代表が、決まりましたね。3人目、大迫さん、おめでとうございます。僕としてはぜひぜひ、同じ BC エクササイズをしている矢田さんに通っている井上さんに、出てもらいたかったんですが、残念ながら井上さんは怪我かな、怪我で、この間の大阪マラソン出場できず、まあ、ちょっとね、チャレンジができなかったんですけども、まあ、ご本人が一番ね大変というか残念だと思うので、まあ、今31歳かな。うん。できたら次のロス。まあ、まだ4年後のことは誰もわからんからね。あれやけど。ロス目指してほしいなというのは思いますけどね。だいぶ前からでも先生も東京じゃなくてパリっておっしゃってたんで。先生というのは矢田先生もね、言ってた。パリ出てもらいたいなって矢田先生も言ってたんで。パリで井上さんが出るとこ見たかったんですけどね。はい。まあ、そうですね。パリでオリンピックやる頃はもう僕は帰ってんのかな？パリは何月？ 8 月ですかね。どうなんでしょうか。いつからやんのやろ。7月26日から8月11日。ということは、僕は帰る直前に始まるんですね。29日に帰国予定なんで、はい。まあ、全然見れないですね。はい。ですけど、なんか、パリの同僚が言うてましたけど、パリにもうちの、職場のですね、拠点があるんですが、まあ、大変みたいですよ。オリンピック期間中は、まず、地下鉄の値段が普段2ユーロから4ユーロに倍増。それからホテルも今なんか600ユーロとか、今じゃないな。オリンピック期間中は600ユーロとか700ユーロとか、一泊ですよ。だから、一泊10万円とか、が普通になっちゃうみたいな。泊まれないですよね。だからもうこの期間中は、うちの職場のパリの拠点の職員さんとかももうパリを出てどこか他の田舎に行くっていうバカンス取ってって言ってましたけど、まあね、参加する選手とかあとは見に来る観客はついでにパリも見れるからいいかもしれんけど、住んでる人たまったもんじゃないですよね。東京は東京でなんやろう、コロナのせいで見込まれてた観光客とかね、観客とか全然来られなかった。無観客でやったから、それはそれですごい損失やったけど、 あの時もね、ほんまにオリンピックなんかやっていいんかっていう微妙な状況でしたけど、あれちょうどあれか、ドイツに来る直前か、来てからもやってたから、まあなんか来るぐらいの時にやってましたね、ちょうどね。はい。なので、ちょうどもうあれから3年かという、ちょっと感慨深いんですけども。まあ、パリね、パリのオリンピックも楽しみに、見たいなと。まあ、ついでに言うと、今年はドイツは、サッカーのユーロ2024が開催されるんですよ。で、僕の住んでるドゥッセルドルフも、で、職場のあるケルも、どっちも、開催地に含まれてるので、だいぶ人来るんちゃうかな。どうなんねやろっていう。はい。それが、6月、7月かな、オリンピック前ですね。はい。それはそれでちょっとこう、まあ、どっちかというとワールドカップよりもね、レベル高くなる可能性があるので、はい。まあ、アジアとか、アフリカのあんまり強くない国が出ない分、ヨーロッパだけでやるっていうのはかなりレベル高くなるんじゃないですかね。はい。だって、何？ユーロで優勝した、この前回ユーロで優勝したイタリアが、まあ、カタールワールドカップね、予選で負けて出られなかったですからね。まあ、それをどう取るかわかんないですけど、まあ、今回のユーロ、優勝候補はやっぱり、ワールドカップ準優勝のフランスで、対抗が、イギリス、スペイン。ドイツあかんやろな。イタリアもか。まあ、どこが来るんでしょうか。クロアチアとか来るのかな。ポルトガルはね、クリスティアーノ・ロナウドもあれやし、どうなるのかわかりませんが。まあまあでも、今年もスポーツ盛りだくさんで、はい、楽しみです。さてさて、これね、ランニングブログなんで、ランニングの話をしようと思うんですけども、まあ、この間、28日に更新して、29日ですね。翌日は、朝起きて、いつもの森の隣にある坂ですね。1キロの坂を、何往復したっけ？ 5 往復かして10キロ走りました。はい。で、獲得標高は、まあ、50分で214メートルと。はい。でもだいぶ疲れが溜まってて、ふくらはぎがちょっと違和感感じたんで、もうその日は、息子を送って、ジムに普段、ちょっともう一回ね、トレーニングしに行くんですけど、行かず、久保川さんのところに治療に行ってきました。で、治療してもらったふくらはぎ、やっぱもうパンパンに張ってたみたいで、まあ、ここね、数週間、だいぶトレーニングでスピレンやったりとか、登りやったりとかしてたんで、特に2ブレーンみたいになってたから、だいぶ疲れが溜まってて、はい。いや、めちゃくちゃ痛気持ちよかったですね。はい。で、治療してもらって、その日はもうだいぶ、なんていうかな、ふくらはぎが重い感じで、だる重やったんで、もう走らず、低周波治療器でまた家でやりながら仕事、在宅で仕事して、はい。で、土曜日は、金曜日ですね。金曜日はもう走らなかったですね。はい。というのは朝から、朝の、7時の電車で、7時20分ぐらいの電車で、またミュンヘンに、はい。先週に引き続き、先週というか先々週か。はい。まあ前の週に引き続き、2週連続のミュンヘン出張をやったので、そう、ミュンヘンに向かうんですが、なんとなんと、市内交通がストで、トラム、地下鉄、走ってないバスも。で、家からですね、まあ、最悪歩いていけるように、ちょっと早めに家出て、6時ぐらい、6時20分ぐらいかな、家出て。で、タクシー拾えたんで、タクシーで、はい、中央駅まで行ったんですけど、まあ、ね、ほんの10分、15分タクシー乗っただけで、13ユーロかな。だから、何本になるんだろう。2000円ぐらいですか。ありえないよね。どんだけ高いね、と。はい。もう、まあまあ、会社が出してくれるんでいいですけど。 で、タクシーで駅行って、で、5時間かな。電車乗ってミュンヘンに行きました。はい。なので、金曜日はもう着いたらすぐ仕事やったんで、走らず、休息日にしました。で、土曜日ですね。土曜日は朝、6時ぐらいに起きて7時から軽く、43分かな、川沿いを河川敷を走って、で、8.27キロ、8.3キロぐらいですね、走ってきました。ジョグで、はい。で、その日の午後をですね、ちょっと仕事の合間の昼休みがあったんで、昼休みが2時間。っていうか、今回あれだったんですよ。教師会、ドイツの、大学の教師会のシンポジウムということで、3日間、金、土、日と参加したんですけども、はい。土曜日、昼休みに、ちょっと、近くにですね、会場の近くに、まあ、その前の週も走ったエングリッシャーガーデンっていう英国庭園があるんで、そこをちょっと走ってきました。40分ぐらいかな、8キロ。はい。昼間気持ちいいですね。すごいいい天気だったんで。そしてなんかこう、なんやろ、仕事の合間っていう、この、なんか、普段ないシチュエーションにすごいこう、まあ、他の人はね、昼ご飯食べてる時間に自分はもう朝ご飯食べたんで、昼は抜いて、はい、走ったんですけども、楽しかったです。で、日曜日はもうちょっと前の日、同僚と、まあ、打ち上げじゃないけど飲みに行ったんで、日曜日も走りませんでした。ということで、で、出張からですね、日曜日は午前中だけ仕事がシンポジウム参加して、で、終わったんで、帰ってきたんですけど、まあ、また帰りの電車がね、30分、出発が遅れて、6時半過ぎに、ドゥッセルドルフに帰れるはずが、結局、ドゥッセル着いたの7時で、家着いたんが7時半前ぐらいですかね。まあまあ、でも息子が寝る前に、家帰れたんで、はい。久しぶりに息子の顔も見れたし、よかったです。帰りの電車で、まあ、ドイツの ICE っていうか、高速鉄道は、まあ、一応 Wi-Fi が遅いながらも繋がるんで、まあ、ネットフリックスを帰りは見てたんですけど、日本映画見て、一本がアメリカンアンダードッグっていうアメフトの映画やったんですけど、なんかもう、ザ・アメリカンドリーム的な映画で、面白かったです。あれおすすめなんでよかったら、はい。ちょっとこうジーンと来たい人は、はい。やっぱこうなんかね、あんまこう、ドロドロしてない、暗くないのがいいね、やっぱりね。であとは、もう一個が、何やったっけな。韓国の、映画で、あれ、ロギワンだったかな。はい。なんか脱北者が、中国からベルギーに、亡命しようとしたけど、なかなか亡命が受け付けられへんで、みたいな、そういう説明が書いてて、なんか面白そうやなと思って見たんですけど、まあまあ、まあ、ザ・韓国映画でしたね。主演の男優さんも、俳優さんも、それから、相手の女優さんも、まあ、美男美女で、そして、女優さんの方は、まあ、ヒロインですね。ヒロインの方は、金持ちのお嬢さんという、まあ、いつものパターンですけど、はい。まあまあまあ、ザ・韓国映画久しぶりに見て楽しみました。まあ、最近、だから出張の時は行きしなは仕事するけど、帰りはもう、なんかね、ネットリックス見たり、雑誌読んだり、の便利な世の中になりましたよね。電子書籍とか読めるから、あんま重くないんで、はい。そんな感じで、時間を潰してます。で、今朝なんですけれども、今朝4時起きで、まあ、7度ぐらいやったんかな。ちょっと風が冷たかったんですけども、サンダル、短パンサンダルで、ルナサンダル、ベナードで、14キロですかね。75分。 はい、延命輸送をしてきました。で、まあ、ちょっと風があったんで上は結構来たんですけど、ウィンドシェル羽織って、で、あの、何ですか、バフか、ルナサンダルのバフ持ってるんで、それして、で、走ったんですけど、いや、ちょっと冷えたみたいで、走って帰ってきたら、もう即トイレに駆け込み、汚い話すいません。ちょっとね、はい、下しましたけど。だいたいね、寒い時に、いきなりサンダルで久しぶりに走ると、冷えますね。だけどやっぱサンダル弱いはやっぱ、うん、開放感が。でね、走っててこう思ったのが、今月末の24時間走、靴で出ようかなと思ってたけど、サンダルで行くかとかね、いろいろこう、どうしようかなってこう、ちょっとこう、ふと自分の首を絞めるようなアイデアがまた浮かんできて、どうするかわかんないですけど、まああと3週間もないっすね。まあ3週間か。なので、ちょっとこう、はい。もうちょっと冷静に考えようと思います。で、息子がこう送って、ジムでトレミをしました。今日はスピレンで、シャドウはつけず 1% だけかな。はい。で、3分間インターバルですね。まあ5分、時速10キロでウォーミングアップして、で、3分時速15キロで、走って、で、また3分、今度は時速10キロで、ダウン。で、その時速15キロ3分、時速10キロ3分を5セットですね。で、プラス最後にクールダウンで、時速10キロで5分と。で、最後はもうシャドウ 0% にして走りました。まあまあ、心拍は155ぐらいまで上がったのかな。はい。まあちょっと体をね、大きく動かすのと、あとはちょっと出張中、やっぱりこう、何ですか、食事会とか飲み会とか、ありまして、あとはホテルに朝食ついてるんで、昼は抜いてるんですけど、朝結構食べたりしたんで、だいぶ体重が、はい、増えたんで、そうですね、体重かったですね。まあ、今日は1日、固形物断食ということで、まあ、プロテインと、そうですね、プロテインに果物入れてスムージーにして飲みましたけど、それ以外は、はい、もう MCT 入りの、バターコーヒーだけで過ごそうと思ってます。まあ、明日ちょっと体軽なるかなというとこですね。はい、今日もダラダラと喋ってしまいましたが、この週末のミュンヘン出張について、あ、そうそうそう、昨日じゃあ一昨日か、土曜日に走ったそのイングリッシャーガーデンなんですけど、公園の中に川があるんですね。あんま大きくないけど。その川が、こう結構流れが強いところがあって、こう段差があって、こう流れが強いところがあって。で、そこで、まあ、土曜日はやってなかったんやけど、ていうか僕が通った時はやってなかったんやけど、川サーフィンが盛んで、結構やってるそうです。今日同僚と喋ってたら、日曜日、シンポジウム終わってから歩いてたら、散歩してたらやってたって言って、はい。実は僕は12年前に、まあ、妻と、まあ、その時息子いなかったんで、旅行でミュンヘン来た時に、まさにこのイングリッシャーガーデンで川サーフィンを見たんですけど、そんなことすっかり忘れてて、今回、その、土曜日の昼休みにジョギング、をしてた時に川を見て、フラッシュバックじゃないけど、ああ、そういえば昔見たな、みたいなのを思い出しまして。はい。というわけで今回の、サムネイル、まあ、Apple の方はサムネイルが変わらないんですけど、Spotify とかの、ポッドキャストのサムネイルは、まあ、ちょっと川サーフィンをイメージしたのを、チャット GPT に、イラスト描いてもらいました。はい。そんなとこです。質問コメントは、概要欄の Google フォーム、もしくは、X の方でハッシュタグランラボケンタロウをつけて、ポストしてください。今回も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。 今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川あずま屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい、駒川あずま屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。で、駒川は漢字で、馬辺に俳句の句って書いて駒。で、川は三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前はあに数に点々であずまなんですが、あずま屋の場合は、あに、つに点々であずま屋でございます。はい。ひらがなで、あずま屋と、つに点々であずま屋と、もう一度言います。駒川漢字、あずま屋、ひらがなで、つに点々のあずま屋で、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、このポッドキャストの概要欄にいつも駒川あずま屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい、ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、駒川あずま屋の3枚看板がございまして、松葉塩吹き、これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもうご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんでおすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので、はい。で、それからですね、三枚看板の二枚目が、松茸昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、しののめです。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、松茸がですね、でかいんですよ。ごろりとした松茸の、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、松茸昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いやもうこれだけで日本酒、焼酎、ビールいけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめん。に山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあそのまんま当てでね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあケトね、ケトやってる僕としてはタンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたりサラダにかけたりしてですね。いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉とこのちりめん山椒ちょっとずつ冷ややこにですね乗っけて、もしくは湯豆腐に入れて食べるっていうのもすごく美味しいのでやってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ僕はケトやってるんで、はい。まあそれ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、佃煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい、鰹節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい、ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。 あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。スコンブは結構皆さんね、売店キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、出汁昆布。はい。出汁昆布も、出汁昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやの出汁昆布も、使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい、水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然違いますんで、昆布水にしてもよし、出汁取る、ね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくと、ほんまに大きなるんで、ほんまもんの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出汁出します。出汁出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのがちょっとなって思ってはる人は、どうでしょうか、蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな、そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、このポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。